ラジメニタマテ箱
R。
今回もお聞きくださって誠にありがとうございます。ラジメニタマテ箱R岩崎和夫です。
皆さん元気してますか。ボリューム368のお時間がやってまいりました。ラジメニ小町かおりんこと南かおりです。
こちらでも改めまして、
はい、
明けましてお
めでとうございます。
2018年も、
はい、よろしくお願いいたします。
皆さんの年末年始の過ごし方はもう後ほど、は
い、たくさんいただきました。ありがとう。
たっぷりご紹介したいと思いますが、
楽しい読んでて、
まあ、本体の方でも多分同じようなことを言ったと思うんですが、
はい、
カオリンは年末年始はいかがでございましたですか。
は
い、
カオリンはお休みが31日だけだったので、その日のうちに全部のできるところまでの大掃除をしようと思って8時まで、朝から8時まで、ほぼほぼやりたかったところはやって、あとお風呂のとこだけを残すのみにやって、まあ、
香りなんてなんか普段からちゃんとしてそうやから、改めてその、
うん、
改めて大掃除っていうとここをやるって
あの冷蔵庫の中の下に敷いてるシートとかはやっぱりしょっちゅう普段しないので、まあ、中のもの全部出してシート外して拭いて新しいシート入れて、
冷蔵庫の中、ね、
中
あれ冷蔵庫って下シートって引くもんなんですか。
私は防臭とかのシート引いてます。あと何かがこぼれた時に下汚れないように、汚れがひどくならないように、
昔あのキムコとかさ、
あダッシュね、
ダッシュ入れといたけど、はいはいはい、それの代わりになるようなシート
が、そうダッシュと、あと抗菌
の、抗菌、ね、
100均で売ってるで100均に、
うちあのこぼれるようなもん入れたことない
ねえ、
ペットボトルかで飲み物か、
アイスクリームですもんね。
アイスクリームか
何言ってるんですか、
冷凍食品こぼれ
そうか、そうね。でそれ終わって、うん、でうちは紅白を見ずに、旦那があの格闘技好きなので
ライジン、
はい、を見てて、一緒に見ててご飯食べながら、あのカニ食べながら、
シーとかも見たい、
あの私あんまり好きじゃないんで横目でチーチー出てきた、
女子の一番の、
はい、
ずっと買ってた女の子が、
あのアイドルみたいな子が負けたやつ、
名前ちょっと忘れたけど、
うん、
その子が
レイナちゃんだっけ、
そうレイナちゃん、横目で見てるよ、
耳で声は聞いてるからさ痛そうになったら目背けてたから
いやそれずっと勝ち続けてたんですよ、
王者だったんですよね、
ところの 後輩がぐっと伸びてきて、
そう
対戦してて締め落とされたんですよ、
うん、あれそうだったんですね、
急死なって、だからあのタップしなかったのね、
あ
大丈夫やろと思って、
はいはいはい、
私らのうちにこう気絶してしまって、
だってさ、みるみる顔が赤くなってたところまでは見たもん、
壮絶な、
うん、
あの戦いでしたね、うん、っていうのは私も見てるんですけど、
あと誰やったかな、誰かが謝ってたの見た
誰や謝ってた
かな、長与千草じゃなくて、
あれ戦う予定やったのが、
そう向こうの人が太ったから
重量オーバーで戦
そう
あれひどいよな、
ね、でもね私見たんだけど、あれ筋肉だからもうあの人落としようがないと思うの、贅肉で太ったんじゃないんだもん、
なるほどな、じゃあもうもともと合わないんだ、
うん、
体重的
に、もうアマゾネスじゃんだってどっからどう見てもうわーと、えこれ女子と思いながら見てて、
すごいよ、あの海外の女子すごい、
そうびっくりしました。
日本の女子はさ
まだ可愛い、
まあ、あの女子らしいのよ、
そうあれすごい偏見かもしれないけど女子的な何かを捨ててるよね海外の
あのダダダーン
ボヨンボヨンボヨンボヨン、
もう見てもす
そう、
あの人はまだちょっと女子らしいけど、
あの人この間年末の人はもう私
人種差別って言われそう、
え本当ですか、もうびっくりしました、いやすごいな、尊敬してるんですけど、
いやすごいね、
あほんで女優の感じついてきました、
あ言
う
てたよね、
こう、うん、なんか近所で
つきたくなって、
うん、70番目
あ、
はい、
あ70
番目の煩悩
100やつのうちに入れたよかったね、
はい、70番目をつきました
ゆあちゃんはいつも通りの、はい、
奈良の実家ですよね、
もう31日に実家に帰って、
うん、
もうこれ以上だらけられないぐらいだらけたね
お餅の話もしただろうけど、
多分したけど、だから大体1回につき5個食べるんですよ、
そうですよね、
でそれを3食食べますから、だから3日間でもサザンが9で9、9、5、45個食べるわけですよ、
はい
はいはい、それが基準なんであ
のそれを岩ちゃんから聞いてていいと思ったけど、うちの旦那も1回に4個食べてたからあやっぱり餅食いの人は食べるねんな、餅好きは
それぐらい、だって普通はあのお雑煮に、
はい、
お餅何個入れるって聞いた時、うん、1回のお椀に2個入ってるわけですよ、
うん、そこからもう違うからね
で2杯目に3個入れるって言って入れといてって3個や
だから5個だよ、
ほとんど餅やね、うん、汁やないね
ほんまですね他のだっておかず入れられへんやんね大根とか人参とか
隙間にこう
そうもちもちもちもちもち大根
そんな感じ
さといも
というような、はい年末年始でございますが、
そうでございました、
今年も、
はい、
いろいろな話題を提供したいと思いますので皆さんの、
う
ん、
ついてきてください投
稿を楽しみにしております。まずは南砺市のだけし君、
うん
ずっと届いております。やっぱお正月といえばみかんでございます、はい、焼きみかんね、
焼きみかんまだ続いてた。
我が家では冬場は焼きみかんだと。
あ、そうか。
物心ついた時からずっと。
へ、
焼き加減は全体的に皮が炭化して真っ黒ボロボロになるまで、
あ、
しっかりと火を入れて、
はい、
熱々のうちにハフハフ言いながら食べるのがうまい。
あ、なるほど。私はこの話で盛り上がったから久しぶりに焼きみかんした。
やってみた。
トースターで美味しかった。
だから生で食べると物足りないと思ってしまう。
は
あ。多分我が家では昔は薪ストーブとかいろりとか、
うん、
上でこう煮炊きができるコンロ型の石油ストーブがあったので、
うんうんうんうん、
まあ、いつも親父がみかんをこう火にこう焼き芋をするようにくべていたと、
うんうん、
だからそれがまあ普通やと思っていると、うん、いうことで、
うん
風には焼きみかんと、ね、焼きネギが効くというのでずっと食べていました。
なんかどっちも美味しそう焼きネギ美味しそう。
で、まあ、学校に行っても昔は僕らの場合はコークスのこんなだるま型のストーブだって上にこう、はい、やかんとか置いてあるんですけど、はい、その隙を狙って焼いたりとか、
はい、
大型の石油ストーブだったので冬場みんなストーブの上でみかんや餅や芋を焼いてたり、
うん、
弁当を温めていたなという、
うんうん、やってました。
今そんなことできるような暖房ちゃうもんね。
もう引いたでしょ。
危ないしね
、はい、
ということで
ね。そうですか。美味しかったわ久しぶりの焼きみかん
そっか、
はい、
なんかやる気起こらんかった。
あ、本当ですか。
こたつでぬくぬくちょっと冷えたみかんっていうのがね、
もともとほら食べてたからですよ私、ね、きっと、うん、こちら篠吉さん加古川市の方です。さて察するに岩ちゃんはこの年末年始結構な種類の冷凍食品を食べられたんじゃないでしょうか。もしそうであればこれは気に入ったベスト3をお聞きしたい。カオリンにはおすすめのベスト3。ちなみに僕のベスト3は3位がナポリタン、2位がシューマイ、1位は大きな揚げの入ったきつねうどんですという。これさ、どこのメーカーかっていうのが一番のポイントなんですけどジャンルのベスト3なんですね。
ジャンルね、なるほどね。
カオリンおすすめは餃子の王将の羽根付き餃子の冷凍。
あ、羽根付き餃子
冷凍食品普通スーパーで買えますんで、
それが美味しい。
めっちゃ美味しいです。
我が家ね5個ぐらい今常備されています、
はい、何のジャンルが、
まあ、いろいろだ。まずスパゲッティ食べたんで、
うん
焼き飯と、うん、あと何答えたっけな、なんか手当たり次第にこうた5種類ぐらい、
うんうんうんうん、
いっぺん試してみよう
っていう。パスタを制覇するんだよね岩ちゃんはね。
パスタをね、
うん、
やってみようかなと思ってるんですけども、
セブンイレブンのおにぎりも美味しいです。
おにぎりね、
はい、
まあ、いろいろこうチャレンジしようと思っておりますが、
ぜひぜひ。
姫路市のなんとかさんがその冷凍食品にもやっぱり得て増えてがあると、
うんうんうん、
まあ、カオリンをはじめとして日々料理なさる方は経験的にご存知かと思いますが、
うん、
例えばミックスベジタブルの人参は美味しくないと。
へえ。使うことないわ。
この点については多くの方にご同意いただけると思います。どうも根菜類は冷凍処理との相性が悪い。
あ、なるほど。
風味もさることながら食感が悪くなってしまう、
うんうんうん
ひどく硬く筋っぽくなって茹でる煮るなど通常の調理直後の柔らかさを維持することができないようです、
うんうんうん、
やっぱ根菜類ってこう繊維質っていうか、
そうですね、
そういうことがあるからかな、それでなどだと思いますが、人参や大根などがはっきり形を保っているような冷凍食品はその部分だけあまり美味しくありません。でごぼうとかレンコンはもともとがああいう食感なのであまり問題にはならない。
あ、そうかそうか。人参とかは気になるレベルなんですね。
人参ってこうや炊いたら柔らかくなるけど、うん、それを一旦冷凍してしまうと、うん、
硬いのかな、
ちょっと硬くなっちゃうのかな。あと豆腐やこんにゃくも相性が悪いです。
豆腐やこんにゃくの冷凍って使う？麻婆豆腐か。
あんまないよね。
あんまりないよね。
麻婆豆腐の中にちょっと入ってる 入ってる豆腐ぐらい。
あんまり印象ないですね。
あんまりないですよね、うん、まあ、だからまあそういうものを冷凍してしまうと、うん、なんか中途半端な高野豆腐みたいに気泡だらけでやたらボソボソしたものになります。でこんにゃくだとものすごく縮んでやたら強靭なゴムのようになってしまう。こんにゃくは冷凍する必要ないと思うねんけど。
こんにゃくの入った冷凍食品って何？
まあ、だからまあ冷凍食品に豚汁の素みたいな製品があって、だし汁だで煮込むだけで豚汁が出来上がるのですが、
はあはあはあ、
豚汁につきものの豆腐とこんにゃくは入っていないと。
あ、そうか、美味しくないから入れてないんだ。
入れてないということね。
へ
え。ともあれ冷凍食品は食品メーカー各社が味と技術でしのぎを削る場、
うん、
たまに外れもありますが概してどの製品もそれぞれに美味しいです、
うんうん、ですね。特にその中でもセブンイレブンは突出して美味しいです、
まあ、それがだからだんだん技術が進歩してくると、うん、そのうち人参も
美味しくきっと
茹でたてのような柔らかさみたいなのが出てくるんやろ ね、
なんか何かを発明するんでしょう、
発明するんやろ
ねなんとかさんすごいですね。こちら北海道帯広市高橋義弘さんです。さて今回は秋田県大館市の大館東大郵便局の風景印が封筒に押されているかと思います。あ、そうなんですね。手前に描かれているのは比内鶏と秋田犬、向かい合わせになっているのは鳥年から犬年に移り変わる時期に合わせたかのようです。へえ。背景は大館の樹海ドーム、各種スポーツやコンサートに使用されるドーム球場とのことで、現在は命名権の関係でニプロ八甲ドームあってんのかなと呼ばれているそうです。大館は中堅八甲の生まれた土地で、 JR 大館駅前にも八甲像があります。なお1年後に、江戸に十二支にまつわる風景印で送る予定はありません。ないんかい。なるほど、ありがとうございます。
まあ、秋田犬と比内地鶏が向かい合って立っていて、その後ろになんかこの貝を開いたみたいなものがあって、
それは大館樹海ドームなん
です。樹海ドームなんですね。
すごいですね。ということは来年は秋田犬から、
だから犬いいやから
羊、犬いい、イノシシ、
イノシ
まあ何かイノシ
が向かい合ってる、
絡む何かきっとあれば。
まあね、楽しみとやったら、まあ、そんなことおっしゃらずに、
うん、そうそうそう、
ぜひ見てみたいよね。
はい、はい、ありがとうございます。
カオリンは多分覚えてると思うから。
あ、これ言われれば思い出すレベルです、私。
こちら大阪港区の原黒悪之進さん、まあ、あのね、正月、私の正月は夕方から母の一周忌の打ち合わせを兼ねて、うん、兄の一家とカオリンはよくご存知のオーク200の51階にあるラウンジエアシップで行われていたディナーバイキングに行ってきました。
あ、弁天町だ。
弁天町、あれ、はいはいはい、弁天町の高い建物、
多く200ね、はいはい、
51階にあるこれラウンジエアシップってある、
うん、それは知らない。行くことないもん。
ラジオ大阪に行くけど、ね、
ラジオ大阪にしか行かないからね。
はい、私が宇治川要塞からなら自転車で3分のところなので気軽に行けそうですが、
うん、
普段はラウンジなので価格的に少々敷居が高いなと思っていて、
うん、
オーク200ができてから25年以上経っていますが、未だに行ったことがなかった。
おうおうおう。
行ってみると時間制入れ替えだった。そうか、
うんうんうん、
時間内にとにかく食べなあかん
ね。そういうことですね。
とりあえずは食べる、
うん、
出てくる料理はサマーパーティーの時と大差はないかな。
あら、お、そうなんだ。
まあ、サマーパーティーいいの出ましたけど、
そうそう、あれ美味しかったもんね。
それぐらいのが出たと。もともとグレード的にはまあ高級なホテルではなくて中の上くらいなので、うん、まあ普通かなといった感じです、
うん、
でも美味しくいただきました。久々に会った、つまりお兄さんの一家なんで、
うん、
甥っ子が1号シャンとした体育会系高校生、
うんうんうん、
2号、幼児顔の抜けた元気な小学生、
うんうんうんうん、
しっかり成長していた。
そうですか、嬉しいね。おいちゃん、
おじとしては溺愛しています、
うん、そうですか、わかりますよ。
わかるわ、僕も名誉、名誉、
はい、
おいはねちょっと突き放してるけど。
え、わかりますよ。
めいっ子は出来合いしてるからな。夜景もしっかり楽しみました。見慣れた近所の風景ではあったのですが、高いところから見るとこんなに違うのかと新鮮な思いがしました、
うん、
湾岸部や大阪市内を西から東に一望、神戸の夜景はよく見に行っていたのですが、それとは違う感覚を覚えましたと。
うん、綺麗でしょ、あそこの夜景も。
で、問題はあのお年玉なんですよね。
はい、
普通だったらまあ渡すんですけど、
うん、
まあ、一周忌ということで、
うん、
まあ、あのそういう喪中の場合は出さないという話も あったんです、まあ、そういう風習もあんのかな。
初めて聞いた。
だってまあお年玉ってなんかめでたいもんやから挨拶もしないし、
はい、
っていうことなのかもしれないですけども、でもやっぱり甥っ子どもは
そりゃ子供たちかわいそう、
甥っ子たちは楽しみにしてるわけですよ、
はい、そりゃそうだ。
だからそういう時はお小遣いとして渡せばいいという、
そう
大事に使ってねと書いたポチ袋を用意して渡すと期待通りの大喜び。
そりゃそうだよ。
まあ、額はまあ公平、2人今公平なんですね。高校生と小学生やけど
一緒なん、
同額。
へえ。
裏にダッシュしていくら入っているか見に行った2号にとっては期待していた額の2倍になった。
そりゃそういうことでしょうね。
上に合わせてんねんな、
うん、
偉いな。
へ
え。大喜び。相対的に1号は少ないわけですが、それは入学祝いなどしているので我慢してもらいました。
なるほど。
1号はもう高校生なのでその場で額を見ることはしませんでしたけどね。
でも手指で測ってるで。いくらかないくらかな、
まあ、高校生ぐらいが最大やもんな多分。
まあそうですね、
大学になるとくれないとこも多いやからね。
うん、もしくは大学でも高校と同じ額
とかね。
うん。そうか、うちは中学入ったらもう一律やからね全員。
親父さんはだから早くも7回忌だそうで、
うん、
決意を新たに過ごしていくつもりですと、
うん、頑張る一年にしましょう。
ねえ、
はい、
分かるわ。おじばか、僕もおじばかやなん
で、ね、はい、分かる。もういくらでも甘やかしてあげたい。怒られるけど妹と弟に。
だ僕にとってはなんか 孫的な存在なのかもしれないね。自分の直接の、だ自分の直接の子供やないやん。
はい、
そのワンクッション置いてるっていう点で、
はいはい、
存在的にはね。
そうか、まだその境地には至ってないな。
いやだって
出来合いだわ。
最初の境地がないからさ、私の場合。
私もないや。私もないよ。私もないよ、最初の境地。
そう
か、うん。大阪市港区のトム&ジェリーさん、我が家のお正月は会ってないようなものです。オリビアを聞きながら状態なのですよ。何のことかって、話すことなど何もないです。そうなんですか。大晦日はなんとかその日中、2017年中に相方が帰ってこられたのでよかったね。ガキ使を見た後2人で地元の神社に初詣、そして神社近くの居酒屋で初飲み。それね、開いてんのよ年末年始。びっくりした。今年も1枚のおみくじ2箇所に酒に注意と書いてあったんです。
酒に注意。
そうですか、2年連続か。元日は伊達巻きと黒豆だけのタイガースカラーおせち。
徹底してるね。
いいですね。白味噌丸餅のお雑煮を2人で食べて、一応お正月気分を味わいました。我が家のお正月はそれで終わり。しかも相方は4日も休みだったのですが、相棒の方がインフルエンザだそうで、元日の次の休みが未定だったりします。私の心配もまだまだ続きそうです。あ、そうですか。相棒の方がインフルエンザで、まあ、その代わりに出てはるんですね。
まあ、旦那さんがね、
うん、
もう年末はないも同然みたいな
ね
職業ですからね。
でもよかったね、31日中に帰れて、ね、
でそのポスタースイーパー闇狩人さんは、
はい、
元日が休みが当たったわけですよ、
うんうん、
ただまあ大晦日の夜ダッシュで仕事を終えて帰宅して、なんとかカウントダウン前に年越しそばを書き込むことができました、
うん、
で年が明けた時には近所の神社に初詣、まあ、次の日が仕事じゃないのでのんびりとお参りを済ますことができました、
うん、
帰る道すがらよく行く焼き鳥屋がまだ開いているのを発見。新年のお祝いだと飛び込み、おなじみの大将にご挨拶、祝い酒よろしく1杯2杯3杯とやっていると、気がついたら夜中の3時半
え
年越しそば書き込んで、で年越しは神社
行ってそのまま飲んで、
帰りに飲んで3時半です。今度年越しもいいねと帰宅して就寝、
うん、
で元日は昼頃に近所のイオンに買い出しに行って、お雑煮や年明けうどん用の具材にぼったくり価格のお作りなどを買い帰
宅。ぼったくり価格しゃあないわ、1日やもん。
お雑煮作ってお作り出して、ついでに買ってきた日本酒で真っ昼間から一杯、
うん、
まあお正月だし、
そうだね、
おとそだおとそ、
うん、
その後は年末の疲れもあってがひたすら昼寝、
うん、
文字通り寝正月と相なりました、
うん、
年賀状は次の休みに作ろうと。そして1月6日現在、その次の休みがやってきません。
ああ
次回どうなる私の年賀状。
本当だね。
果たして52円で出せるのか。
あ、ほんまやな。8までやったっけ。
7日までやった
の。7日までやったっけ。
1日しかないで。
ほんまやね。かけとるんやろか。どないやろ。ほんまや。
待て事後。
じゃないね。インフルエンザになっちゃったんだもんね、相手がね。 三木市に住んでるハバチョンさん、1月3日に古参ラジミニアン安西雄介さん主催の新年会に参加してきました。これも歴史長いですね。
ですね。
大体1次会カラオケ、2次会飲み会という内容で、今年もそうだったんですが、今年のカラオケではなぜか途中から採点機能を使おうという流れになりました。普段はあまり使いませんが、まさかこんなところでラジミニアンの特性が垣間見られるとは思ってもいませんでした。
特性、
大体は採点機能が入っても歌いたい歌を引き続き歌っていたのですが、一人だけ違っていました。それは生さんです。ナーコー生モデム松本健一さん、なんと、採点機能で高得点が出そうな曲を選んで歌っていたのです。生さんの持論としては抑揚の小さな歌とのことで、これに基づいて歌ったのがカバトットのサンバ
そういうのって点出しやすいってことだかな。
そういうことなんですかね。あの音程も外れづらいですからね。
ああそうか、
抑揚が少ないと。
ああなるほどなるほど、
驚くべきことに95点をマークしました。この得点、結局最後まで誰も上回ることはありませんでした。茶の宮由紀さんがオリジナルの歌詞よりも上手に歌った風の谷のナウシカでさえ92点だったのにです。
オリジナルより、
まあ、ナウシカはほとんどの人がオリジナルよりうまく歌えると思うよ高得点が出そうな曲を選んで見事得点を叩き出した、見事高得点を叩き出した生さん、ラジミニアにおいてもかかりそうな曲を狙って今年もリクエストするそうなので、岩崎さん適度にひねくれていてくださいね、かっこ笑 い、 い、ね、その適度にひねくれたところを読むから、生くんは。
そうだな、
そうなんですよ。
で水素新交流ボケトリシャンさんもその安西雄介さん主催の新年会に出席して、
うん、
そのカラオケですよ、
うんうん、
やっぱりね、
やっぱりね、彼の方が
水素君といえばカラオケですから
歌ですよね。
ただその時点、つまり採点機能を使う時点で、
うん、
喉がすでに残念な状態
本意気で歌いすぎ、
どの道点が出せない状態だった私、
はい、
取り立てて高得点を狙った選曲などにはせず、いつも通り歌いたい歌を歌っていきました、
うん、
マイペースマイペースって、うん、そこでやっぱりチャレンジしなくちゃ
喉のね
じゃあ、そうそうそう、喉の状態がいまいちでも
歌えるね、
歌える何か、
そうそうそう、
カバトットのサンバとか
抑揚のないやつ
抑揚のないやつ
喉酷使しないやつね
動揺とかっていいっていうよね
そうですね。だからこうビブラートもいらんし、抑揚も少ないし、素直
に音程通り歌うと高得点っていうね、
うん、シャボン玉とか、ね、
日の丸とかあるのかな。
日の丸、
ひあの白地に赤くってやつ。
日の丸の歌なんてあんの。
白地に赤く日の丸染めてた、あ歌あるじゃないですか。
白地に赤く、
そうそうそうそう、あれなんかやったら点で出せそうやな。
でもそれって日の丸の歌なんですか。
だ
私初めて聞いたそれ。
あそう、
はい、今の私のメロディーはティンクルティンクルリトルスターやで
メロディーちょっとちゃうな
ちょっとちゃう、
僕久々に今思い出したんで、メロディーすぐ出てこないですけど、ありますよ日の丸の歌。
本当ですか。へえ、そうなんだ。
すごくストレートなんで、
うんうんうんうん、
点出せそうなんやけど、
うん、
いいじゃないですか、めでたいじゃないですか。
めでたいしね、
正月には。
本当ですよ、来年はぜひ日の丸を練習しといてください西脇市メーテルの友人さん、今年のおせちはなんとふるさと納税で手に入れましたって。そんなあるんですね、
おせちが。あるってこと。
そう、ふるさと納税としてあったんだって、サイトでいい評価が出ていたのと、写真も三段重で豪華だったので、今年は作るのをやめて結局はそれで買うことにしました。25日に発送の連絡が来たんですが、なかなか届きません。やきもきしているうちに28日になって冷凍で届きました。一目見た印象は小さい、毎年使っているお重の半分ほどの大きさしかありません。でも中を開けてみると和洋中3段ぎっしり。前日の31日から室温で解凍、1日についに口に入りました。和と中は美味しく食べられました。中華は酢豚やエビチリなど、温めればもっと美味しいかな。和食は定番の煮しめや卵焼き、かまぼこは入っていません。洋食はチーズやマリネで、とても私の口には合いませんでした。父も苦手だったようで、ほとんど手をつけませんでした。家内と2人の結論は、やっぱりおせちは手を抜かずに作ろうねということ。来年のおせちはこれまで通り大晦日に作ることになりそうです。通販で売ってるおせちもこの程度のものなんでしょうか。いや、これあの値段と比例するんだと思いますよ。
まあ値段もあるし、好みの
好み、
材料を使ってるかどうかっていうのは大きいよな。
あとね、絶対冷凍じゃない方がいいです。
そうなの、やっぱり
31日に
出来たてを持ってきてくれる、
出来たてを持ってきてくれるやつにした方がいいです。
なんかいい、まあ、だすごいもんね、うん、通販やらなんやらでいっぱいあるもんね。
そう
ピンからキリまで、
ピンキリですね。 やっぱりね、溶かすでしょ、常温で、まあ、あんまり美味しくないんですよね。
やっぱりそのさっきの冷凍食品じゃないけど、まあ、増えてというか、
そう
あまり合わない食材も多いだろうしね。
だって多そうやん、増えてな食材さっきの話からするとごぼうとか。
確かにな、
ね、
僕だから基本的におせちってあんま僕の好きな食材ないんですよ。
あ、
棒だらとかね、
はいはい、
絶対食べへんもんね。
カズノコ好きなんでしたっけ。
カズノコはなんとか食べるけど、うんうんうん、それも最近なんてようやく食べるようになった感じやからね、うん、だから僕は逆にそういったもんを頼んだ方が食べるのに、
う
ん、
そうでしょうね、
いいかもしれない。
この、 あの用の部分なんか特にね、
そう、うん、難しいよな、おせちってな、
はい、と思います。
こちら豊中市のペンネーム神戸牛いつかリベンジドクターモアイさん、というのもあのさっきのあの安西さんの新年会にちょっと風邪を2回も引いてキャンセルしたんだそうで、
うん、そうなんだ、
うん、で、あの人生初の家族で神戸牛ディナーもキャンセルしたって。
あー、なんだ。
だからずっと家で暖かく寝てたと。
うん、
で、まあ、そのおかげで、たまったアニメ消化大会を開催したそう
で。素晴らしいですね。
集中して見ることができました。秋アニメは少女週末旅行、宝石の国が印象的でしたね。
うん、気が合うわね。
で、まあ、新作以外にもこのところ BS11 とかサンテレビがちょっと前の話題作を再放送してくれるのが非常に助かります。
はいはい、
リゼロとか見逃してたんですよ。
あ、リゼロやってたんや。
BS11 でやってたと思いますよ。
そっかそっか、よかったね。
BS11 やるよ、
うん、
本当に、
うん、
っていうような、
うん、
素晴らしいアニメの正月、
はい。こちら真のラオジさん、神戸スマックから。1月2日に東京月島に3月のライオンの聖地巡礼に行ってきました。東京駅から山手線と東京メトロ有楽町線を乗り継いで月島駅で下車、3月のライオンに登場する商店街もんじゃストリートに行ったり、隅田川の川沿いの遊歩道を、佃大橋方面に向かって歩いた後、あそこそうなんだ、赤い橋の佃小橋を渡ったり、3月のライオンに出てくる和菓子屋、三日月堂のモデルになっている佃煮屋さん、天安元店っていうのかな、に行ったりしてから、川本家の三姉妹が住んでいる、三日月町三月町と、桐谷玲が住んでいる六月町を、これ、まあ、それぞれモデルになる町があるってことですね。
まあそうでしょうね。
繋いでいる橋として登場する中央大橋を新川地区へと渡り、京葉線の八丁堀駅まで歩きました。下町の風景や川沿いにいくつもの橋がかかっている風景などが印象的で、3月のライオンと出会っていなければ訪れることはなかったかもしれない場所だけに行ってよかったです。今回は将棋会館の方にも行けなかったので、今度の聖地巡礼はそちらの方にも行きたいと思っています。まあ、あの橋はね、3月のライオンにとってはとても象徴的な橋だから、聖地巡礼の違いはあったでしょうね。
まあ似てるっていうか、
うん、
雰囲気はつかめるような。
そうです ね、
ね、
はい。
こちら京都市上京区の、スパルボトルノにストロボイルカさん、当方一人もんなので逆にお正月はゆっくりできないというか、まあ、元日はさすがスーパーとかも軒並みお休みなので、この頃なんか1日は休むとこ増えてきましたね、
うんうんうん、
食い物の準備とかで結構普段より忙しかったりします。
あらま、
でまあやっぱり子供の頃からの習慣から、白味噌仕立ての雑煮、タケノコの炊いたん、レンコンの炊いたん、魚卵タイノコの炊いたんは食べないと正月が来た気がしないわけで、
うん、
これを自分で作ると、
うん、
さすがに亡き母と同じ味にはならないのは一末の寂しさを正月早々味わう羽目になりますと、
うん、
特に京都の人間としては白味噌雑煮はマストアイテムなわけで、
ほうほうほうほう、
竹に嫁いだ今は亡き長女の姉が正月に実家に帰ってくるなり、これ食べんと正月来た気がせんわと白味噌雑煮を食べていたことを思い出します、
うん、なるほどね。
まあね、そうですね、白味噌仕立ての雑煮っていうのは、
うん、
関西人はね、
うち実家がおすましやったから結婚した時に、あ、白味噌なんやと思いました。
まあ、うちはまあ赤味噌だったり白味噌だったりするんですけどね、
うんうんうん、
まあ、味噌仕立ては変わらないですね、
うんうん。こちら金沢市 EMM さん、お正月に食べるものはいろいろありますが、その中でも地方食が出やすいのがそのお雑煮と。
雑煮ね、
はい、生まれも育ちも金沢の自分にとってお雑煮はおすまし仕立ての角餅。ただ北陸の中で見ていくと、石川富山がおすまし主流、福井は味噌、ただし赤味噌、え、 そうなん。ただし赤味噌主流と剣というか、おそらくは江戸時代の藩で分かれるのに対し、お餅の形は金沢市周辺や富山県は角餅、加賀地方、能登地方、福井県は丸餅主流、こちらは石川県内で分かれる、うん、と微妙に境界線が違うのが不思議なところです。ただそれ以上に昔から不思議に思っていたのがお雑煮の具です。いろんな県の方がうちのお雑煮にはこんな具が入りますということを紹介されるのを見るたびに昔から不思議に思っていました。というのもうちのお雑煮に入るものは基本的に餅だけ。え、そこにセリ、え、できればのゼリであれば香りが強くて良いか、なければネギをかけるだけの超シンプルなお雑煮だったからです。ある時お寺にお参りをしたら振る舞われたお雑煮に人参と大根を花の形に切った飾り切りが入っていたのを見てから、うちのお雑煮にも人参と大根がちょっとだけ入るようになりましたが、他の地方の雑煮からすれば具は入っていないに等しいと思います。こういったシンプルな雑煮はうちとうちの里だけかと長年思っていたのですが、インターネットでいろいろ調べると金沢から加賀地方にかけては具がない雑煮が主流ということが分かりました。これが能登に行くといろいろ入れるところが多くなるようです。逆に福井の方に行くと赤味噌仕立ての丸餅雑煮に具はなっぱだけ、そこに鰹節をかけて食べるというのが多いようで、
それいいな、
やっぱりシンプル。でも自分は餅自体が好きなのでこういうシンプルなお雑煮の方が餅を味わえて好き。あと数年前に石川のお雑煮にもう一つ特徴があることに気づきました。それは餅の味です。最近は県外の大手メーカーのお餅がたくさん売られていますが、こういった県外メーカーのお餅を買ってきてお雑煮にすると激しく物足りないのです。昔はうちの里でついた餅を食べていましたが、今でも石川県内でついた餅じゃないとどこか物足りないのです。何が違うのかなと思ったら、石川県の餅って普通の白いお餅でもつくときにお塩を入れるので味にも、あ、餅にも味がついている状態なのです。県外メーカーのものは餅米、餅米だけなので、そりゃ食べても物足りないわけですよね。へえ、もういろいろ知らんことがてんこ盛り盛りやったわ今のお便りで。
あの角餅っていうのはいわゆるのし餅、
はい、
しか大きくこう伸ばして平らにした餅を切るので角餅になるので、
はい、
そういう餅のつき方ついた後の展開の仕方をするとどうしても角餅になって、
そうそうそう、関西は一個一個丸めるんで、
くるくる丸めるんで丸餅、
丸餅なんです。まあ、
その違いっていうのは分かるんですけど、塩ってどこで入れんやろね。
まあついてもち米をこうこねてる時ちゃうんです。
こねてる時に入れるのかな。
だってもうつき終わりかけはなじまないもん。
なじまないもんね、
うん、
はあ、
ねえ、
さあ塩入れたらだいぶ味濃くなるよな。
うちの母実家福井ですけど、私ついぞ赤味噌食べたことない。
まあ福井でもこういろいろこう地域によって
ということなんですよね。
違ってたり
赤味噌
なんかやっぱその当時のこうルートによって違うんちゃうかな。その街道沿いとかね、
うん、
街道沿いとそれと違う部分とかね。
なんか白味噌でお餅だけで柚子入れただけって美味しそう。
シンプルやっぱ餅の味を確かめるにはそれが一番かもしれんね、は
い、のぜりか悪強そうやな。
東京都新宿の伏宮とんぬらさん、ご多分に漏れずコミケに行ってきました、
うん、
個人的事件が2つ。1つ目、3日目のこと、朝から入場待機列に並んでいたのですが、スマホでゲームをやったりツイッター見たりしていたら画面に水滴が、雨かなと思ったらなんと雪、
うん、
これが東京の初雪で、大晦日での初雪は130年ぶりだそうです。コミケ期間中に雪が降るのも10年ぶりというまさかのホワイトコミケでした。さすがに昼までには止んだものの、入場後も外は冷え込み時折雨が降ったりでいろいろと大変でした、
うん、
2つ目、まあ最近は声優さんに限らずいろんなプロもサークル参加しておりまして、1日目に加納姉妹のところに通りかかったらいい匂いはさておいて、
うん、
2日目にアニメ関係の本を買いに行ったらびっくり、
うん、
千葉千恵美さんと宮原奈美さんのサークルで、千葉さんが現在プリキュアで演じている敵幹部少女ビブリーのコスプレを自らしていました。
ほうほうほう、
思わずわ本物がいると口をついて出ました。
ほう、
まさか演じている本人によるコスプレとはある意味ありがたいものを見た感じです。
うーん、すごいすごい、すごい、いいもの見たね。
追伸、今朝方発表になりましたけど、次のプリキュア、なんかハグってプリキュアらしいですね。
あ、そうそうそう、
赤ちゃんの成長
みたいな。
でその妖精というかハムスター役に、
うん、
野田純子さん。
おお、やったー、
来てもらいましょう。
野田純ちゃんか。
どんな感じになるのでしょうか。
ママフォーみたいなことなのかな。子供が出てきて赤ちゃんが出てきてってことは、
赤ちゃんを育てるってことはね。
ねえ、わあ、楽しみだな。ちょっと見てみようかな、久しぶりに。
赤ちゃん交えて踊るのかな、さラスト。
赤ちゃん変身するんですか、プリキュアに。
どうなんやね。
どんなプリキュアでしょう。ラジオネーム、ひらかたーずアンドロ梅田2丁目さん、ひらかた氏から、年末田中真由美さんと太田すせりさんの2人のビッグ&スモールショーを見に行ってきました。歌謡ショー的な演劇で歌と踊りで魅了してくれました。チケットには田中真由美さん扮する劇中の歌手の CD がついてまして、うちに帰っても楽しめる仕様となっていました。別途販売をしていましたので、なじみに家用に購入しサインをいただきましたのでお送りします。真由美さんからはお二人にくれぐれもよろしくと言葉をいただいております。本年も引き続き田中真由美さん推しで頑張りますということで CD 頂戴しました。ありがとうございました。
まあ、あのこれはまあオンエアしても大丈夫だと思うんですけど、
うん、
まゆみさんは OK と言ってくださったんでしょうか。っ
ていうか、その前にリクエストするんでしょうか。
わからんけど、いや、もうリクエスト来てたような気がするんですけど。
あらま。
ちょっとその点がちょっと気になっておりまして。
そうですね。
一応、まあ、公のものなんでね。
うん、
大丈夫とは思うんですが。うん、こちら、ラジオネーム、カブトガニの裏側さん、平方氏から。
はい。
ブラタモリという NHK の番組をご存知でしょうか。
もちろん、裏だけど。
タモリさんと大宮アナが全国各地を巡り、もう宝塚狂って、もう、大騒ぎになってますよ。その土地を歴史的地質学的などさまざまな方面から掘り下げていって、少し斜め方向から解説する番組です。
うん、
先日実家に帰省したらブラタモリのあれが大量にありました。
うん、
そのあれというのは、うん、番組中によく使用される古地図と、
うん、
等高線地図です。
お、
まあ、古地図というのはちょっとご覧だとありますけど、
はい、
等高線、高さが示されている地図ね。
うんうんうん、
等高線地図とは標高、海抜が高くなると黄色、橙、赤、低くなると水色、青、紺色に色分けされている地図です。
うん、
両親は番組で紹介された土地へそれらの地図を持って実際に現地で照らし合わせ、
ブラタモリ聖地巡礼、
番組中の解説と比較して楽しんでいるようです。
やだ、素敵。
これは聖地巡礼ではないか。
うん、
私の趣味も巡礼で各地を訪れていますが、これは立派に血を受け継いだ証拠だと再認識しました。
うん、血ですね、遺伝ですよ。
ただ両親には聖地巡礼ではなくロケ地巡りと説明しています。
まあそうですね、ロケ地巡りですね。
確かに、
へ、
熱心なご両親ですね。
まあ、でも同じようにタモリさんとね、同じように段差とかが好きなんだったらそれ楽しいと思いますよ。
そう、段差とか、
そう、階段とか段差とかもう大好きだからね、タモリさん。
そこにこういろいろ切り取られるからね、そこの部分でね。そうそうそうそう、
ね、へ
すごいな、
そんな人いたはんねんな。
確認しに行くんだ。
埼玉市アニソン忍者さん、いわちゃん、かおりん、ビッグニュース。
ビッグニュース。
JR でスタンプラリーがまたあります。私、ウルトラマンやらドラゴンボールと毎年、1日でクリアするということを目指して
東京やからな
チャレンジしていましたが、今年はなんとガンダムです。もう疲れるし、今年やめとこうと思ったんですけど、やばい、絶対やらんとあかんかもしれません。スタンプ設置駅は全部で65駅、そして65駅全駅制覇すると山手線っぽいデザインの144分の1ガンダムプラモデルがもらえる。めっちゃ綺麗にシール貼って塗装しなくちゃならないんですけど、またガンダムバラなくっちゃね、というね。はあ、そうですか、頑張れ。すごいすごいよ、スタンプ駅それぞれさ、地球の連邦軍とジオン広告軍と民間人とか分けてある。
分けて、まあ、さすがやな、
すごい、
行かざるを得んやん、それ。
中野アムロレイ。
中野がアムロレイなんだ。
はい、面白い。あ、もう潰れててこれ見えないのが悔しい。めっちゃ面白いのに。ガルマザビ王子駅とかそういうの。
王子駅、ガルマザビ、
はい、王子だから。知らんけど。面白い。
またご報告を
お待ちしております。
心待ちにしております。はい、こちらいただいたのは愛知県小牧市のひねくりようちゃんイレアーズシューナイトさん。この方は献血、通算10回を達成できたというご報告がありまして、
ご苦労様です。
どうもありがとうございます。
はい、
ではあの情報が解禁されたんですよね。
うん、
まずあの戦隊の方、次期の戦隊がですね、
うん、
警察戦隊パトレンジャー VS怪盗戦隊ルパンレンジャー、
うん、
なんと戦隊2つなんです。
うん、
次回は、
うん、
お互いの戦隊がライバルみたいな構図でしのぎを削るという展開になるそうです。戦隊 VS 戦隊 VS 悪者という三つどもえの構図らしいです。
面白いですね。
いや、しかしオープニングはどうなるんでしょうね。
なんとかレンジャーって歌うやつ
が、だから2つを織り込むのか。
そうですね、
警察側と怪盗側でそれぞれオープニングとエンディングが用意されていて、
あ、
警察側が勝った次の週は警察側の主題歌。うん、しかし2曲もあったらゆあちゃんもどっちからかけるか悩みまくりですね。
いやいや、リクエストがね、リクエストが指し示しますから。
いや、多分リクエスト分かれると思う。
同じぐらい。
まあでも考えたね。
面白いですね、その設定は。
怪盗戦隊とか、これは考えたな、
うん、春からでしたっけ、2月からでしたっけ、いつからでしたっけ。
戦隊は
春でしたっけ。
2月か3月ぐらいやってなかったっけ、
ね、そうだよね、春だよね、はいはいはい、うん、うわー、そうですか。ちょっと見てみよう。兵庫県三田市の山口さんちの翼崎かけるさんです。先々週本編でドライブヘッドを取り上げていただいてありがとうございました、補足したいんですが、めちゃめちゃマニアックになりますので、こちら制作はサンライズではありませんが、かなりの勇者シリーズとエルトランシリーズの関係者が関わっています、まずシリーズ構成が荒木健一さん、ダグオンのシリーズ構成とかゴーザウラーとゴーザウラの脚本、その他連なる脚本さんも、北島博明さんはゴーザウラ、ダグオン、ガオガイガー、特にガオガイガーはメイン OVA など、千葉勝彦さんはガンバルガーとゴーザウラ、アミヤ・マサハルさんはマイトガイン、ジェイデッカー、ゴルドラン、メカニカのデザインは山田隆弘さんで、エルドランシリーズのロボットすべてとダグオンのダンテクテ、これはなんか戦隊みたいな防護服らしいんですけどね。で、一番言いたいのが、玩具の発売元がタカラトミーなんです。元ではありますが、タカラは勇者シリーズ、トミーはエルドランシリーズを出していました。
あ、なるほど、
そんなわけで今からでも間に合いますので、勇者シリーズとエルドランシーズンが懐かしく思った方は覗いてみてください。ドライブヘッドってことなんですかね、が私には一つ不満、最近の流れで仕方がないのですが、キャラクターに瞳の中に黒い部分がないんです。慣れましたけどね、昔の絵を考えるとちょっと好みが分かりますね、ちなみに次のシンカリオンには黒目があってよしとなりましたし、新幹線は変形してなんぼやという勇者とエルドランファンのザレ事でした。では、という。
なるほど、
うん、
ファンにとってはもう合体したので、そういうのがいろいろ出てくるのは嬉しいことだよね。どうも深いところ
ありがとうございました。
ありがとうございます、はい、こちら大鳥居観光さん、摂津市から、去年のアニメのランキングを立派なさせていただきまして、
すごいよね、
70作品ご覧になったそうで、
1位は何、
まず70位がね、エルドライブなんですよ。
あらあら、
で1位はやっぱり獣フレンズが、
そうか、ちゃんとね、点数ついてんねん。さすがラジメニアの本体に点数つけるだけの人やないな。
というわけで、はい、他にもたくさん来ていただきまして、ボツになかった方ごめんなさいね、はい、今年も、ラジメニたまてぼこある皆さんのお便りお待ちしております。メールアドレスです。
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005番。おはがき封書の方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西ラジメニたまてばこあるの係までお送りください。今年もよろしくお願いします。岩崎和夫と
南香織でした。